聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第5章33節から39節までです。ルカによる福音書第5章33節から39節まで。新約聖書110ページになりますが、人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。しかし花婿が取り去られる日が来る。その日には彼らは断食することになる。そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った布切れも古いものには合わないだろう。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を破って流れ出し、袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものが良いというのである。ルカによる福音書をイースターをヨハネの福音書で過ごしましたから一回空きましたが、今日のところは続いているところでありまして、思い起こしていただきたいのですけれども、朝鮮人レビが私についてきなさいという言葉一つで立ち上がってシュエスについていき、その後盛大な宴会を催した。朝鮮人や罪人たちが大勢そこに来て、ファリサイ派の人たちがそれに対して文句を言うというところを読んでいたところでした。その話が続いていて、今日もここでファリサイ派の人々、彼らの律法学者たちという人たちがここに登場して、そう問いかけているというところであります。彼らは前回からもそうですけれども、どうも拭いがたい違和感を持っているんです。あの朝鮮人がついてきなさいという言葉一つでついていき、そして大喜びで宴会が始まる。多くの人たちがそこに加わって、そしてシュエスはそのことについて悔い改めたのだとそう言われたけれども、違和感を持つのです。じゃあ断食はしないのかというのです。悔い改めた、自分の悪さを認めた、まあそういうこともできるでしょう。そうしますと彼らの言い分も幾分納得できるところがあるようにも思うのです。皆さんもお考えになったらよいのですけれども、ああ悪かったって思うときにとっても食欲が出てきたってことはないでしょう。悪かったって子供が詫びているのに、その詫びているそばからおやつをパクパク食べているなんてことはないわけでして、そうするとここにあるのは、ある彼らの問いかけっていうのは、一つはよくわかることだと思う。悪いと思ったら食べないでしょって、そういうことです。しかしどうもシュエスが お考えになっているのはそういうこととはまるで違うようでして、ですから前回申し上げた通り、悔い改めっていうことに対してのこのファリサイ派をはじめとする人たちが持っている感覚と、シュエスが持っている感覚っていうのは違う。聖書の言葉では、お帰りなさいって神様迎えてくださることだと申し上げたところでしたけれども、しかしこのファリサイ派の人たちですら、ユダヤ人ですら、その言葉の意味合いというのはよく分かっていなかったのでしょう。だからお帰りなさいって状況が見えなくて、悪いって言うならもっと食べなくて断食するべきじゃないかと、まあそういうわけであります。そこでシュエスは2つの、たとえ婚礼の席なのだとおっしゃって、 そのことを語るのに二つの例えをおっしゃるのです。一つは衣の例え、それからもう一つはブドウ酒の例え、どちらも新しいものと古いものということをお話になるその例えです。で、特にこの一連の話、少し理解しにくいって、我々の時代とも違うということもあるかもしれませんけれども、理解しにくいってところもあるかもしれません。その糸口に、理解の糸口にこの言葉に注目すると少し分かってくるんではないかと思うのですけれども、それはこの継ぎはぎのことを語られる中で、古いものには合わない、新しい衣から取った布切れは古い衣には合わないってこういう、この合わないって言葉なんですけれども、この辺に彼らのなんかこう違和感みたいなものをシエスが改めておっしゃっておられる、その言葉のようです。これはシンフォニーっていう言葉です。シンフォニーしないっていう、そういう言葉でここを語られていて、要するに不協和音ですね。和音じゃない、和音じゃないやつが入ってきた、そう言ってこのユダヤ教の熱心な人たちはどうもこれは受け止められない、そんな思いになっているわけです。で、しかし反対側から言いますと、いやだからこそ大切、そうであるならばユダヤ教のままであればいいわけです。シエスがここで彼らが違和感を持つようなものは、ある意味から言うと正しいので、シエスがそのようにはっきりとお示しになったからです。つまり私の一団の特徴は喜びだ、断食じゃない、喜びだ、そう言われたことです。それは我々もよく考えなくてはならないことです。今朝我々もここに、世の中にある並みいる喜びとはひときわ違う喜び、それを携えながら、ある意味からすると世の中の人たちからすればちょっとそんな喜びってあるかねって言われるような、そういう喜びの中に我々は今集っているということです。なんか不自然に笑うっていうので困りますけれども、しかしやっぱり世の中の人が知らない喜び、改めて言いますと我々はここでただひたすらに罪の許しとその恵みを喜んでいる。それはこう言い直すことも必要かもしれませんけれども、我々はここで先週1週間悪ございましたって反省しているわけでも、反省することをこととしてここに集まっているわけでもありませんし、あるいはいやこんないいことをしましてね、すごいでしょって言いながら集まっているわけでもないですし、あるいは改善するすべき点がよく見えてきましたなんていうふうに我々ここに集まっているわけでもありませんで、喜びって言ってもそうした罪許される喜び、それだけをひたすら喜んでいる。ある場合にはそんなのおかしいじゃないですか、許されるだけですかってそう言われるかもしれません。しかし一旦このことは受け止めた方がいいと思うのです。シュエスが喜び一色、私の一団は喜び一色、そうおっしゃったことは我々はよくよく受け止めた方がいいことだと思うのです。もし教会が喜びを印としなくなるならば、それは我々がシュエスを見失っている証拠でしょう。喜びの主でありたもう方を見失っている証拠だと、そういうことができると思います。この断食しないということをこのファリサイ派の人々は責めるわけですけれども、断食って一体何でしょうか。断食って今ならばダイエットのために断食します、あるいは胃腸の健康を回復するために断食します、そういう断食の治療っていうのがあるようですけれども、そんなふうなことも断食の理由になるかもしれませんけれども、しかしこのユダヤ教にずっとありました断食というのははっきりと一つの目的がありまして、それは 罪の自覚を持ったとき、その懺悔の印として断食をするっていうことです。旧約聖書を見ていきますと、そのことはいろいろな形で表されますけれども、断食しながら自分を悲しみ、そして断食とともに灰をかぶったりすることがある、あるいは荒布をまとったりすることがある。いずれにしましても自分を悲しむことです。神様のお姿にずっと気づいていったときに、なんて自分だろうってこう思うような、そういう思いの中からもう悲しんで、そして食事物を通らなくなる、本当はそういうことだったんでしょう。そういう深い悲しみの中で、食を断つ、食が取れなくなるっていうこと、それがもともとの断食の意味合いのようです。で、旧約聖書をよく勉強しました。このファリサイ派の人々、あるいは律法学者の人々というのは、そこから断食は大切だっていうことを、まあ、受け止めていたわけです。そして彼らはどうも、週に2回断食をする日を決めていた。これ、主イエスの後、第18章のところで、主イエスがファリサイ派の人たちに話のことを例えで話されることありますけれども、その時に胸を張って祈るファリサイ派の人、私は週に2回断食をしていますって胸張って言うわけです。週に2回断食したんでしょう。皆さんお考えになったら、週に2回食べられない日があるなんてのは、私なんかもう考えようがないほどですけれども、もう年から年中に週に2回断食をする、そういう人々がいた。こういう人々は、自分たちはよく聖書を勉強していて、そして意識が高くて、自分は目覚めていて、そして注意深く身を正しているものだという、そういう自分を理解したわけです。それがいいって思ったんです。どんなふうにいいかって。こういう信仰生活がいいんだって、断食週に2回もするような信仰生活がいいんだって、どんなふうにいいと思ったかっていうと、いいっていう言葉も実は今日のところに出てまいりまして、これルカだけが、同じ話は、まあ、マタイ・マルコ・ルカの福音書の中に出てきますけれども、この言葉はルカだけが付け加えるといいますか、主イエスの言葉の意味合いとして一つ伝わっていたものをここに描いて書き込んでいるものがありますけれども、それは39節の言葉です。古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない、古いものが良いというのである。何を良いと言ってるかっていうのがここに出てきます。古いものが良いんだ、古いものがいいんだって、そういうわけですね。ブドウ酒の古いのがいいっていうのと、彼らがいいっていうのは同じなんだっていうわけです。ちょっと分かりにくいところもあります。というのは、断食の話でしょ、飲み食いしないって話なんです。でも主イエスは、あなた方が楽しんでるのはまるで古いブドウ酒を楽しむようだって、そうおっしゃったんです。いたすどういうことなんだろうかっていうことになります。立ち止まって考えると何となく分かってきます。古いのがいいっていうのは、まあ古い高級ワインですね、何年もののワインなんていうのがありますけれども、そういうものは、まあ、あんまり私は接したことはないんですけれども、おそらくそういうものはまろやかで美味しいんでしょうね。ですから、この言葉、実は良いという言葉は言語でもちょっと訳しにくい言葉が使われていて、ある人ははっきりこう訳すんです。古い方がうまい、この方がよくわかります。古い方がうまい、じゃあうまいってどういうことなんだっていうと、この言語の意味合いは、穏やかとか快適。古いワインはきっと新しいワインのように、なんか酸っぱかったり苦かったり、そういうものが雑味が取れてまろやかになって、そして味が穏やかで快適で馴染んで飲みやすい、そういうワインになるんでしょうね。で、それが彼らが良いって言ってるものだって言うんです。要するに、自分に馴染んだ考え、 ということ、受け止めやすい自分に馴染んだ考え、それをずっと大事に抱えている。馴染んだ彼らの考え、それはこういうことでしょう。週に2回断食をしていると、そして自分の罪を嘆いていると、穏やかになり快適になるんです。自分はやるべきことをやったのだっていう爽快感、達成感、実感です。そしてこう考えるんです。ああ、信仰とは実にこの実感だ。私が真面目にやっているっていうこの実感だ。そうすると隣見て、あの人あんなことやってない、こんなことはやってないから、私の方がまあ真面目にやってるっていうと、いよいよもって、主イエスは例えでお話になるように胸張って、私週に2回も断食してんですよ。そういう罪をこう嘆くっていうことが、なんかこう実感のようになって、快適さのようになっていく。なんかやってることやってるような気分になっていく。そういうことっていうのは、あるんだと思います。しかしそういう姿って、旧約聖書にある断食の姿と同じか、ふと考えますと、旧約聖書の断食ってそんなにのんきだろうか。旧約聖書で罪に気づき、そして懺悔をし、そして神様のもとに帰りたいってそう願うような、その心って、そんなに俺も罪を悔い改めててなかなかなもんだみたいな、そんな話とは随分違うんじゃないだろうかと、そう思うのです。例えば今日読んだ詩編第90編ですけれども、もう一度皆さんこの詩歩の裏のところを見ていただけるといいと思うんですけれども、あるいは聖書を開けるならば詩編の第90編です。912ページになります。912ページになりますけれども、今日は13節のところから終わりまでを講読で読み交わしました。その時にこう言われている。主よ、帰ってきてください。いつまでなのですか。神様はおられなくなっちゃった、自分の中に。なぜならば自分は罪を犯したからです。あなたのしもべらを憐れんでください。そして言うんです。朝にはあなたの慈しみに満たされ、すべての日々を楽しみ喜ぶことができません。明日の朝にはもう喜びに返してください。耐えられません、この罪の悲しみ。あなたを失ったこの罪の悲しみは、私はもう耐えられません。朝が来れば喜びが再び帰ってきますように。この詩編の詩人の心は、ファリサイ派の人たちの心と同じでしょうか。私は違うと思うんです。もっと真剣だと思うんです。もっと自分の罪の姿に本当に辟易してるんだと思います。悔い改めるべききれいな罪なんてものではなくて、もうこんなもの捨て去ってしまいたいと思うような、もう人前に口にすることさえもう本当につらいような、そういう罪に苛まれたときに、神様喜び返してください、この醜い私を何とかしてください、そういう真剣な思い。シュエスは当時の人々がそういう旧約聖書の真剣さから迷い出てしまったことをよくご存知だった。だからあなた方は罪を悔い改めるのが良いものだなんて、そんなふうに言ってるけど、果たしてそんなもんだろうか。あのレビを見てごらん、本当に落ち着かなくて生きていたじゃないか、本当に自分を嘆きながら生きていたじゃないか、そしてお帰りって迎えられたの、花婿に出会ったんだ、その喜びがあなた方には分からないか。主イエスは真剣です。彼らにもその喜びを知ってほしいからです。神のもとに帰るってのはこんなに嬉しいことじゃないか、その新しい喜びを 主イエスはここで語っておられる。私はこういうことっていうのは案外我々の中にも起こるんではないだろうかと思うのです。子供の頃よく毎年キャンプがありまして、キャンプがあるとどうするかっていうと、まあ今はキャンプそういうことないかもしれませんけど、当時はキャンプの夜には聖書のお話の時間があって、そして聖書のお話の時間の後には必ず罪を悔い改めたいと思う人は手を挙げなさいというわけですね。みんな顔を伏せてこうやって、そうすると手を挙げた人はどっか後ろに連れて行かれて、そしてお祈りをするんです。私どうしたかっていうと、私はやっぱり牧師の子供ですし、いい子でなくてはならないから、ちゃんと悔い改める子じゃなくちゃいけないんです。どうするかっていうと、毎年手を挙げるんです。毎年手を挙げて、そしてよし、じゃあ今日はこの辺の罪を悔い改めようかな、この辺の罪を懺悔しようかなって、その時自分でよく分かってるんです。ここにあることを言っちゃったらみんな引くだろうな、だからまあちょうどいいところの悔い改めをして、そしてそうすると周りから、ああ真剣に、ああ神様を信じているのねって思われるような、何よりも親を喜ばせたいって気持ちがあったのかもしれませんけれども、そういうところが私にはあったのです。でそういう中で獲得していくものっていうのは非常に薄っぺらいものだと思います。私の先輩の牧師があるところで同じような話をしていて、正解っていうのが我々のこのホーリネス教会の一つの古くからの伝統ですけれども、正解もやっぱり最後に恵みの座っていうのをやるんです。これは前に出てくるんです。キャンプは後ろでしたけれども、前に出てくるときに自分が罪を悔い改めたいって思うときに出てくるけれども、ある先生がちょっと辛辣なことをおっしゃったんですね。それは通い慣れたる恵みの座なんてものじゃダメですよって、そうおっしゃった。自分が真面目にやってるってことの証のために、さあ前に出てお祈りしようなんてことじゃダメだって、自分は悪かったなんてことは大切じゃないんだ、もっと深い世界だ、そのことをその先生がおっしゃったのを私は覚えている、忘れないんです。主イエスがここでお語りになったのはもっと深い世界です。悪かったなって話じゃない、だから主イエスおっしゃるんです、花婿の婚礼だ、花婿に出会うことだ、悪かったなんて話で終わらせてほしくない、このお方に出会ったんだっていう、そういう喜びだ。我々の信仰がどんなに長かろうと、そこ以外に我々の信仰を築き上げることはできません。このお方に出会っている、このことをあえて申し上げるならば、我々の信仰的な実感というのは一人でも味わうことができます。どっかで優越感を持って、自分はあの人より真面目に悔い改めてるみたいな、そんなことは我々一人で味わうことができるかもしれませんけれども、しかし主イエスがお語りになったのは一人じゃ無理な世界です。婚礼ですから、一人で婚礼する人はまずいません。そこに花婿がいることです。出会いの喜びです。自分以外の誰かを発見することです。自分の外に自分の喜びの根拠を見つけることです。それがここで花婿、私だと主イエスおっしゃる、私が喜びの根拠だ、だからここで花婿が取り去られたら断食するって言うんです。喜びの根拠を失ったら断食せざるを得なくなる、これは十字架の出来事です。弟子たちは主イエスを失った時に本当に不安になった、悲しくなった。喜びはただ主イエスによるっていうことがそのことの中で表され、 蘇った主イエスに出会った時に、その喜びにもう一度立ち返る。ここで主イエスがお話になる古い服とか古い革袋っていうのは、信仰を、のその支えを、主イエスとの出会いから自分の心の実感に書き換えてしまうことです。自分の心の実感に信仰の支えを書き換えてしまう。自分の心が熱していること、喜びを持っていること、何か豊かであること、そのことが自分の信仰を支えるように感じる。けれども、このことは気をつけなくてはなりません。喜びが失われたらどうするでしょうか、心の。もう信仰終わりでしょうか。しかし我々本当にそのこと多いと思います。自分の心の喜びが失われたときに信仰そのものがなくなってしまったかのように思う。我々の心を、心の実感を信仰の支えにすることはできません。ここで古い服や革袋に例えられているのは、まあ善行した実感でしょうし、罪を悲しんでいるその実感でしょうし、罪を犯さなかった実感と言ってもいいかもしれませんし、他者を少し愛せた実感、そうした自分の心に感じる何か実感によって信仰を支えようとするんです。けれども、主イエスはおっしゃるんです。そんな福音の喜びと善行の実感の継ぎはぎの信仰なんてないよ。どっちかがダメになっちゃってんだよって言うんです。何らかの自分の実感で信仰を支えることは、せっかく与えられた継ぎ目のない一枚の新しい服に挟み入れるようなことだ。新しい服は新しい服のまんま着なくちゃいけない。当たり前のようなことですけれども、シエスはその当たり前のことをおっしゃるんです。新しい服から布切れをそこから切り取って古い服に継ぎ当てたりしないでしょって、新しいのダメになっちゃうよっておっしゃるんです。喜びは喜びによって味わえる以外ではない。喜び一色なんです。何か自分の信仰の実感、そういうものを持ってきて、自分も罪深いけれども何とかうまくやってるみたいな、そういう実感によって信仰を支えることはできない。主イエスがおられる、私の救い主が今ここにおられる、その一つしかない。まあ我々に分かりやすい例えで言うならば、ハイブリッドの信仰はないですよってことです。ハイブリッドっていうのは、自動車だったら電気で動くしガソリンでも動く。我々の信仰に言うと、福音の喜びでも動くけれども、善行の喜びでも動くんだなんて、そんな信仰はないんです。信仰は福音の喜びでしか動かない。ハイブリッドじゃないんです。ここでブドウ酒は、まあ、喜びの象徴として、ブドウ酒の方は出てきます。ずっとこう広がっていく。で、ブドウ酒の方には二つの要素があって、ブドウ酒そのものと、もう一つは皮袋っていう要素があります。ですから、ここでは入れ物の話をしてらっしゃるんでしょう、主イエスは。入れ物の話は何かっていうと、おそらく当時のまあ宗教の枠組みのことでしょうね。多くの宗教は、どういうところに枠組みがあるかっていうと、やっぱり何か心が満たされるっていうこと、心の実感、それがどうしてもその宗教の枠組みになるんです。自分は何かをやっている、自分は何かをやっている、これが信仰の支えになる。例えばここで言うと、ヨハネの弟子たちでさえそうです。自分たちが何かをやってるってことが支えになる。ヨハネの弟子たちっていうのは、荒野に住んでいまして、イナゴを食べ物にして、本当に貧しい生活をする。貧しい生活をすることが、信仰の支えになった。 そこからすると主の弟子たちは違ったんです。主イエスご自身も違ったんです。よく食べられたんです。よく飲まれたんです。それ何かっていうと、我々が何かをすることとか何かをしないことが我々の救いの支えにはならないってことを主イエスはよく示されたんです。ただ神によって救われるんだ。あなたが何をするか何をしないかっていうことによってあなたの救いが左右されるわけではない。このことを徹底なさったんだ。だからこの主イエスの物語の果てに、あの十字架にかけられた重大な犯罪人すら問われなかった。あなたが何かをしたっていうことであなたが救いから漏れることはない。あなたは私を信じればいい。信仰一本やり、主イエス一本やりです。ルターは救いをですからこう言い表しました。救いは私たちの外に、すなわちキリストのうちに。救いは私たちの外に、すなわちキリストのうちに。救いは外側の問題なんです。我々の内側には回る場合には平安なんかない、喜びなんかない、何の実感もない。そういうことだって我々にあるでしょう。しかしルターは言うんです。それはそうだけれども、主イエスはほら立っておられるよ。救いは我々の外に、すなわちキリストのうちに。花婿が立っておられる。あなたを愛するって立っておられる。このことのゆえに我々の喜びは湧くんです。このことに集中するとき我々は喜び一色になるんです。心の悲しみさえ我々はやすやすと乗り越えるようになるんです。このお方が私の救い主だ。申し上げましたように、今朝心に喜びがないということがあるかもしれません。考えてみれば自分の信仰っていうのはどうも喜びがないよな。実はあんなこともあってこんなこともあって、人には分かんないけどこんなことも抱えていて、自分のうちには実は喜びはないんだなんて、正直な心に立てばそういうことがあるかもしれません。しかし改めて申し上げたい、そのあなたの前に、そのあなたの外に喜びの花婿が立ってらっしゃる。さあ喜ぼうって招いておられる。あるいはつまらない心の誇りが我々を責めてるかもしれません。我々を占領してるかもしれません。人を裁くつまらない心であります。しかしこの時目を留めたいのは、ファリサイ派の人々の前にも主はお立ちになったということです。それこそファリサイ派の人々の心の中に救いなんかないんです。でもその人々の前にやはり同じようにシエスをお立ちになった。花婿としてご自身を表しつつ、この人々をも招いておられる。あなたの心の中に何があるか、くだらない誇りしかないかもしれない。でも気づいてほしい、救いはキリストのうちに、あなたの外に立つ私のうちに救いがあるのだ。このキリストの喜びに照らされて我々喜び一色になる。パウロの言葉を今朝の招きの言葉にいたしました。主にあって喜びなさい。もう一度言う、喜びなさい。主にあって、だから言えたのです。主にあって、我々の喜びの源である主イエスが皆さんの心の中にではない、あえてそう言いたい、皆さんの心の中にではない、皆さんのすぐそばに立っていらっしゃって、さあ喜ぼうと我々の心から抜け出すように我々を招いていらっしゃること、そのことに 我々の思いを向けたいのです。祈りいたしましょう。心ばかり大きく見えてしまうような私たちです。心が喜べば喜びですし、心が悲しめば悲しみですし、総じて言うならば我々の心は悶々としてしまいます。しかしそうした心の外側に立って何度でもご自身を花婿としてお示しになるお方を心から感謝をいたします。このお方に目を注ぎ、我々が一心に喜んでいることができますように、悲しみながらでもこのお方に目を注ぐがゆえに我々が喜び一色に育てられますように、主の御名によって祈ります。アーメン。